第1サムエル記の8章。一節を読んで、一言祈って始めます。サムエルは年老いたとき、息子たちをイスラエルの裁きつかさとした。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に語りかけてください。あなたのことをもっと教えてください。あなたの慈しみ深さや、あなたの恵み深さ、あなたの憐れみ深さをどうか教えてください。あなたが何を私たちに知ってほしいと願っておられるのか、どうか教えてください。あなたを待ち望みますからでしょう。どうぞあなたが教えてください。ここにいる一人一人を助け、あなたが力を与えて、ここに書いてある事柄を理解することができますよ。また心を開いて、思いあなたに向けさせてください。御言葉を分かち合う、私をどうぞあなたが助けてください。私を清めてください。あなたの力によって、あなたの言葉をいただいて語ることができますように。私もあなたの助けが必要ですからしょう。どうぞお助けください。今日も皆であなたを待ち望みます。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によってなります。ね、もう一度一節をお読みします。一節から、まあ一節をお読みします。サムエルは年老いたとき、息子たちをイスラエルの裁きつかさとした。で、サムエルには息子たちがいたんですね。ということは、サムエルはどっかの時点で、誰かと結婚したんですね。書いてないですけど。で、息子たちがいました。で、その息子たちをイスラエルの裁きつかさとしたわけです。裁きつかさっていうのは、私たちがサムエル記の前に学んできた、その、司祭のジャッジズですね。ジャッジです。司祭。自分の息子をその獅子にした。獅子というかその裁きつかさにした。でも、あれあれって思いません？裁きつかさを立てるのは、神の役割です。人じゃないです。裁きつかさを立てるのは、神の役割であって、その自分の息子を裁きつかさにするっていうのは、ちょっと、越権行為かなって思います。獅子の一人であったギデオンさんは、詩式の8章、22節、23節、開かなくていいですけど、詩式の8章でギデオンさんはこう言いました。その時、イスラエル人はギデオンに言った。あなたも、あなたのご子息も、あなたの孫も、私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。それが正解です。サムエルは、その獅子としてはその最後の獅子ですよ。立てられた神から。息子たちはだから、非公認というか、神が立てたんじゃないんですよ。しかも、その二人の息子たちはどんなんだったかっていうと、二節と三節を読みします。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁きつかさであった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。なおさらです。長男はヨエル、次男はアビア。彼らはその父の道、つまりその神に従って歩むっていうその歩みをしなかったんです。自分の利得を追い求めて、賄賂を取って裁きを曲げてたんです。正しいのを正しいとしなかったんです。悪いものを悪いとしなかったんです。お金を取って、賄賂を取って。だからこそ裁きつかさっていうのは世襲制じゃないんです。牧師もそうですけど。自分のその息子が、自分の娘が、自分の子供が、自分と同じように神に従うかどうかなんて私は分からないから。神が立てるんであれば、神がそうなさるんであればそうなりますよ。けど分かんないんですよ。私はここでその牧師としていますけども。それは神が立ててくださったからですよ。私が牧師の息子だからじゃないですよ。二人の息子たちは、父の道に歩まず神に従わないで利得を追い求めて賄賂を取って裁きを曲げてたんです。だからこそ余計にサムエルの判断というのは受け入れがたいんです。というか受け入れられないんです。この二人を裁きつかさにするっていうのは。聖書は正直です。自分の身内っていうか、これ第一サムエル記ってこのサムエルさんの名前がついてるんですよ。であるにもかかわらず、その包み隠さないんです。むしろその暴露本みたいなもんですよ、言ってみれば。どれだけ人間が悪いかって。どれだけ神に従えないかって。でも、であるにもかかわらず、どれだけ神がその人間を諦めないで、というか、どれだけご自分が決めたんです。人を愛するって。 人を救うって。どれだけその神の決めたことが真実で、その真実を尽くすかっていうことを、聖書は明らかにしてるんです。面白いですよ。つまりサムエルは自分の息子たちを治めることができなかったんです。サムエルがずっとその幼い時に育ての親になってくれた人は誰か覚えてますか？エリですよ、最初。エリは息子たちがいました。この人子育て失敗したんですよね。祭司としていましたけど、彼らはその民のその神への捧げ物をくすねてたんです。肉を持ってきたら生肉よこせとか言ったんです。神に捧げられるべきものをそのくすねてたんです。私が教会のお金をパクるようなもんですよ。盗むようなもんですよ。そんなことしてたんです。エリの失敗を見ても、彼ら二人はその戦いで死んだんですよね。しかもサムエルが聞いたんですよ、神の声を。この神に従わないエリの息子たち、その息子たちの二人は、には、その最終的にその裁きが下されるって。戦いで死ぬって。そのことを語ってエリに。いたにもかかわらず、サムエル本人は自分の息子たちを治められなかったんです。つまり、自分たちの、その自分の息子たちの罪を示して、これはまずいって。神の前に間違ってるっていうことを示して、悔い改めなさいって悔い改めに導かなかったんです。彼らの心を神に向けさせられなかったんです。サムエルは息子たちを治められなかったんです。親として子供を治めるという責任が与えられています。もし誰かの一人の親であれば、二人の親であれば、自分の子供がいるんだったら、自分その親として子供を治めるっていうのは神から与えられた責任です。聖書的に言えば、それはその神を指し示し、子供の心を神に向けさせるってことです。ここに救いがあるんだって。だから、親として、子供に対するその最大の関心事っていうのは、どれだけ子供が、本当の意味でのその平安や、本当の意味でのその愛や、また本当の意味でのその祝福を得てるかっていうのが、親としての子供に対する関心事であるはずです。つまり聖書的に言えば、どれだけ子供が神を知って、どれだけ神に心を向けてるかってことです。だから勉強、学校の勉強とかスポーツとか芸術っていうのはある意味どうでもいいんですよ。どうでもいいって言ったら怒られるかもしれないけど、どうでもいいんですよ。勉強ができない。だから何なんだって言いたいです、私は。スポーツができない。だから何なんだって言いたいです。音楽もできないし、その絵も描けない。だから何だって言いたいです。その子が本当に神を知ってて、本当に心を神に向けていて、本当に深いところから、その平安があって、喜びがある人生を歩んでるんだったら、だから、それで私は満足します。それが私が子供に対して一番願っていることです。勉強で一番になること。そんなの、ネバーエンディングストーリーです。果てしない、その空想話です、ある意味。世界一になるっていうことですよ、要するに。上には上がいますよ。私少しは英語ができるんですよ。でもそれを、その、ちょっと一瞬誇りに思ったことがあるんですよ。私英語できる。でもそんな、その誇りっていうか、そのプライドなんてすぐにですよ。消えてなくなるんですよ。私よりもはるかに英語のできる日本人って、もう腐るほど腐っちゃダメですけど、そのものすごいたくさんいるんですよ。私よりもスポーツができる人なんてたくさんいるんですよ。私よりも勉強ができる人たくさんいますよ。もっと言いましょうか。私よりもイケメンっていっぱいいるんですよ。全然別に自分がそうだって思ってないですけど。でもだから何なんですよ。どんなに勉強ができても、どんなにスポーツができても、どんなに有名になったとしても、本当の幸せや、本当のその心の深いところから来る平安を持ってない人たちっていっぱいいるんですよ。なんでその新聞の三面記事がもう毎回のようにその賑わうんですか？誰かが不倫しただの、誰かがその未成年とそういうその関係を持っただの、誰がどうしたってこと書かないんですよ。どんなに有名になっても、どんなにお金を持っても、どんなに何をしても、心に平安がないからです。満足して満たされるっていう、その溢れるほどの喜びっていうのが内側にないからです。私さっき言ったみたいに、そんなにその何かができるわけじゃないんですよ。いたって普通なんです。私よりもはるかにできる人たち、私よりも物を持ってたり、私よりも経済的に祝福されている人たち、たくさんいるんです。でもイエス・キリストを知ってるという点において、私はものすごい平安があるんです。 こんな私でも、神は私を愛しておられる。私の知識や私のものや私のその能力によって決して埋めることのできないこの心の隙間をイエス・キリストという方が完璧に埋めてるんです。しかも埋めてるだけじゃなくてそれが溢れ流れるぐらい嬉しいんです。私は自分の子供に対してこの喜びやこの平安を知ってほしいんです。でもサムエルは息子たちを収められなかったので、息子たちはその神とのその個人的な関係の中で本当にその満足するっていうことを知らなかったんです。だから賄賂も取るし、だからその自分の利益を求めるんです。4節から6節まで読みします。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て、彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。イスラエルの長老たちが来たんですよ、サムエルのところに。何を願ったか、何を伝えたかっていうと、三つのことです。一つ目は、あなたはお年を召された。年取りましたよねって。二つ目は、あなたのご子息たちは、あなたの道を歩んでいませんって。そして三つ目に、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててくださいっていうことを言ったんです。このことを聞いて、その長老たちの言葉を聞いてサムエルの気に入らなかったんです。サムエルはなんか、なんだこれはって、変だって思ったんです。嫌だなって思ったんです。嫌だなって思った言葉は、あんた年取ったなって言われたことじゃないんです。あなたの息子たちが、その、あなたの道を歩んでないっていうことでもないんです。サムエルのその気に入らなかったこと、サムエルがなんか、ん?って思ったこと、なんだこれはって思ったこと、変だと思ったこと、それは、私たちを裁く王を与えてくださいという言葉を聞いたときに気に入らなかったんです。なんか変だと思ったんです。そこでフラグっていうんですか、旗が立ったんです。ピンと。なんかおかしいって。私たちを裁く王を与えてください。今までにイスラエルを裁く人たちはいなかったんでしょうか?イスラエルを裁く者はいなかったんでしょうか?いや、確かにいたんです。今まで神がイスラエルを治めてたんです。もちろん、神が立てたそのリーダーたちや裁き司たちを通してですよ。モーセを与えたし、ヨシアを与えたし、また獅子たちを与えて、そして今はサムエルを与えてるんです。なのに、私たちを裁く王を与えてくださいって願ったわけです。だからなんだこれはって思ったわけです。そしてこの天においてイスラエルは他の国々とは大きく異なる国だったんです。神が直接治める国という意味で。でもイスラエルは、この長老たちは何て言ったかっていうと、他のすべての国民のようにって。せっかく神が全く違うご自分が治める国として選んだにもかかわらず、イスラエルは他のすべての国民のようになりたかった。王がいて、その王が私たちを治めてくれる。長老たちは、私たちを裁く王という、その彼らを裁く王を求めるんじゃなくて、正しい裁きを求めればよかったんですよ。彼らは、その裁きが正しくないということに対して、そのフラストレーションを覚えたわけです。なんか嫌だって。だからサムエルの元に行ったわけですよ。あなたを年老いたし、まあ影響力がなくなったのかなって。そしてあなたの息子たちはそのあなたの道を歩みません。だからその正しい裁きが必要ですって。でもそこから先、今度は民が越権行為をしたんです。神が裁くっていうことを脇に置いて、私たちを裁く王を立ててくださいって言ったわけです。彼らは正しい裁きではなくて、正しい裁きを求めるというその仮面をかぶってね。正しい裁きではなくて、本来、その彼らの内側にあるものは、他のすべての国々ようになることを求めたんです。正しい裁きではなくて、他の国のようになりたいって、王様が治める国をその私たちも欲しいって、神が治めるとかそんなんじゃなくて、興味流行らないんだよって、他の国々は私たちよりも強いって、それは王がいるからだって、私たちも王が欲しいって言ったんです。つまるところ、神に対する不信仰です。神に対する不満だし、神に対する不服なんです。でもなんで彼らが他の国々よりも弱かったかっていうと、彼らが神に従わなかったからです。神を求めて、神の裁きをその求めたのであれば、今までずっと神が勝利してくださったわけじゃないですか。 第三向きの私たち今、8章学んでますけど、7章ではどうだったんですか？神が戦ったんですよ。絶対に勝つことのできなかったペリシテ人たちを相手に、神は勝利したんです。自然を全部使ってね。そして、サムエルがその裁きつか、その知識として、また裁きつかさとして、そのいる間は、神がそのペリシテ人たちをそのイスラエルから遠ざけて、その入ってこられないようにしたんです。その神を置いて、その神に不満を抱いて、不服を申し立てて、その神を信じないで、王をくださいって言った。サムエルはそれを聞いて、何をしたんですか？祈ったんです。長老たちの、なぜ祈ったかというと、長老たちのその願いっていうのが気に入らなかったからです。それがなんかおかしいって思ったからです。自分の心が騒いだり、イライラしたりするとき、あなたは何をしますか？私は以前映画を見ていました。時間かかるんですよ、2時間ぐらい。イライラするとなんか映画見るんですよ。そしたらその現実逃避するんですよ、そこに。そしたらなんか忘れるんですよ。でもまた、その、私をイライラさせるものや、私をイライラさせた、その人が自分の目の前に現れると、また映画見ないといけないんですよ。忘れたと思ったらまたやってくるんですよ。もう、奴隷のように映画見てましたよ、私、以前。前も話したかもしれないですけど。映画見ないと寝れないんですよ。自分の心がイライラするから。騒ぐから。それを騒ぎを落ち着かせてくれるのは映画だったんですよ。スターウォーズとか見てたんですよ。現実逃避して。でもそれも、その、恒久的なというか、完全なその、解決を与えないんです。で、余計イライラするんです。自分が受け入れられてないように感じるとき、人に対して、なんかイライラするとき、ムカついてるとき、どうしますか？サムエルは祈ったんです。神に祈るのが最善策です。自分の怒りをその神に沈めてもらうんです。しかも祈り方は、すごく簡単です。私のこの、怒りを沈めて、この人を愛せるように、許せるようにしてください。無理ですよ。言っときますよ。無理ですよ。やってみたらいいですよ。絶対に無理ですよ。そうやって祈っても、怒りっていうのは絶対に収まりません。で、神の前に全部バレてるんですよ。その、イライラしてる、その自分の思いが。神は全部知ってますから。あなたの心、私の心。それを全部神にぶつけるんですよ。神様、これからもしかしたら汚い言葉を言うかもしれません。こいつめっちゃムカつきますって。私をイライラさせますって。なんでこうなんですか？イライラするんですって。でも神はそれを願ってないということを私は知ってます。この人を許して、この人を愛するということを神があなたが願っておられることを私は知ってますって。でも私にはどうしようもないです。この人イライラするし、顔見たらぶん殴ってやりたいですって。そんな人いません？私いましたよ、昔。今はいませんけど、これから出てくるかもしれませんよ。夫婦でもそうなったりするときありますもん。無理ですよ、そんな。イライラするときあるんですもん。そのときになんか、まあまあまあとかって言って、私がやってたら、またそれがムクムクってなってくるんです。もう神のもとに持っていかないと。イライラしますって。でもどうぞこの憎しみを、あなたが収めてくださいって、沈めてくださいって。自分ではどうしようもないんですよ。美しく綺麗に祈っても、その祈りは、そのイライラはどこにも行かないんですよ。サムエルは祈ったはずですよ。何なんですか、この人たちは。あなたが治めようとしておられるその国の国民なのに、あなたが立ててくださったその私を退けようとしてますって。何なんですか。自分の怒ってる時に祈ると、その目の前の状況に対する客観的に神が見ておられるその視点っていうのを教えてくれるんです。あ、そうかって。そしてその状況に対処する知恵や力を神が与えてくださるんです。たくさんの場合、私たち祈るんです。祈った時に今日のあの、デボーションの中にもあるんですけど、修法の中に書いてあります。火の中に神がおられるって。私たちはその、痛い思いをしたり、イライラするような状況から、それに合わないようにしてくださいって願ったりするんですけど、ほとんどの場合に叶えられないんですよ、そんな祈りって。でも逆に、神はイライラというか、そのイライラだけじゃないですけど、もうなんかぐちゃぐちゃするようなその状況の中にあって、もう洗濯機の中にぐるぐる入れられているようなその状況の中で、神を呼び求めて、神がその中で力を与えて、その状況を、その神の力とか神の知恵によって、その通過させてくださることをなさるんです、神。あえて言いますけど、語弊のないように。間違い、 その語弊が、まあいいか。あえて言いますけど、神を信じたからといって、苦しいことは全くなくなるっていうことはないですよ。イエス・キリストを知って、イエス・キリストを信じたら、苦しいことは一つもないっていうのは嘘ですよ。大胆に言いますけど。それはもう、何とでも出てくるんですよ。だって、次の世界、天国に行ったらね、それはないと思いますよ。私たちめんどくさい人たちに、囲まれてるんですよ。私をイライラさせる。他の人からしたら私も、めんどくさい人たちの一人なんですよ。だからお互いめんどくさいんですよ。できることなら一人でいたかったりするんですよ。めんどくさいから。主よ、私はめんどくさいです。このめんどくさい状況から私を、遠ざけてくださいとかで言ったら無人島に置かれるかもしれません。この地上で生きてる限り、その状況ってのは変わんないですよ。でもその状況の中で、本当にその神の力によって、その神がその与えてくださる平安とかね、喜びとかによって、その状況を通過させてくださるんです。その力が与えられるんです。その中でも喜んでいられたり、その中でも平安でいられたり。以前はイライラするような、またうわ、こんなの嫌だとか、これは痛い痛い痛いって思うような状況の中でも、神が平安を与えるんです。だから状況は変わらなくても、神を信じると、その中でも、強さが与えられるというか、力が与えられて、平安が与えられるんですよ。そんな中で。だから神を知っていると知らないとでは大きな違いがあります。そこに。7節と9節。主はサムエルに仰せられた。この民があなたの言う通りに、民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。神の答えは何だったかというと、こいつらに痛い思いを与えてお尻ペンペンしなさいではなかったんです。民の言う通りに民の声を聞き入れなさいって言ったんです。神は譲歩したんでしょうか？神は妥協したんでしょうか？民に対して。それとも神はもう諦めたんでしょうか？別の言葉で言うと、神はそのイスラエルに対して、その自分で種をまいて、その蒔いた種を、蒔いた種の刈り取りをさせなさいということです。そして刈り取りは決して楽なものではないということです。神を退けることは、自分たちのためにならないということを悟らせるためです。私たちがなぜ痛い思いをするかです。それは、神とか全く関係なく自分自分自分の考えでことを起こしたら、必ずその刈り取りがあるということを学ぶためです。私たちが痛い思いされる、するのは。神がそれを許可されるのは、私たちに学んでほしいんです。悪い種をまいたら、悪い実を結んで、その悪い実を収穫することになるし、良い種を植えたら、良い実が結ばれて、それを収穫することになる。種をまいたら、その種を刈り取るんです。悪い種をまけば、それは決して楽なものじゃないです。その刈り取りは。そしてその苦しいよっていう中で、自分で悪い種をまけばまくほど苦しくなるんですよ。自分がその刈り取りが辛いんですよ。それは当然ですよ。でも神はそのことを許可されるんですよ。クリスチャンであろうと、なかろうと。なぜかというと、この苦しい中で、神のこのご自分に対する欲求を私たちのうちに起こさせるためです。私たちが神を必要としないと、神を呼び求めないんです。私が苦しくなるのは、あなたが苦しくなるのは、ある意味神の恵みですよ。その中で神を求められるから。イエス様はこう言いましたよ。心の貧しいものは幸いだって。でもこれは誤訳ですね。役がちょっと間違ってるというか弱いです。どちらかというと、その霊の乞食は幸いです。私たちのその霊が乾いていて、飢えていて、枯渇してるって、それがわかる人は幸いです。乞食っていうのは、乞食って言葉強いですけどね。でもその自分が貧しいってことを知ってるんです。だから手当たり次第その自分が食べるために食べ物を探すんです。プライドとかもうないんですよ、そこに。右や左の旦那様、どうか私にお恵みを。良いものを受ける資格がないのは私は分かってます。 でもどうぞ私に恵んでください。なぜそうするかです。貧しいということを理解しているからです。自分に必要があるって、その恵みを求める、くださいという必要があるということを知ってるから、自分のプライドとか関係ないんです。もうその時には。恥ずかしさとか関係ないんです。死ぬから、そうしないと。イエス様はこう思いましたよ。医者が必要なのは病人だって。病人は自分は病気で、自分に癒しが必要だって、癒される必要があるということを知ってるから、医者を求めるんです。まあ、たまにサークルみたいになってる時もありますけど。病院サークル。でも自分が病気だから、これが治らないとまずいっていうことがわかるから、病院に行くわけじゃないですか。私はあまり好きじゃないんですよ、病院って。なんかね。病院に行ったら負けみたいな感じもするし。で、なんか自分が病気って認めたくないという、なんか変なプライドみたいなのがあるんですよ。自分は強いみたいな。どうしようもないですね。だからあんまり行かないんですよ、病院に。だから悪くなるんですよ、もっと。それでも、ぐうの音も出ないぐらいになって、ようやく連れて行かれるんです。それで早く行けばよかったっていつも思うんですよ。だから病気だったとしても、自分が、治る必要があるって、自分が病気だっていう、そのことを理解して、治してもらう必要があるって理解しないと、医者を求めないんですよ。不思議と。神に対する、上書きも同じですよ。神を求めることは素晴らしいことです。でも本当に私が神を求めて、その神に助けてくださいとか、神にこれをあなたの恵みを与えてくださいとか、もう罪を許してくださいと。その必要を本気で自分の中に、この必要を感じないと、神を求めないんです。教会に来ててもですよ。なんとなくクリスチャンできるんですもん。なんとなく神に祈ることできるんですよ。でも深いところから本当にこれ神が必要なんですっていう、その本当に自分に神が必要だって知ってて、神を求めてるかどうかですよ。あなたに神は必要ですか？神に自分の人生のすべてを収めていただく欲求やその必要がありますかってところですよ。自分をメンテナンスするときに自問自答してみるといいですよ。でもこの欲求を与えるのは聖霊なんですよ。神なんですよ。面白いですね。神を求めさせるのも神なんですよ。それは私を愛してるからですよ。神が必要だわって、私は。神を求めようって、そう思わせるのも神なんですよ。神はイスラエルに対して、その民の言う通りに、その民の声を聞き入れなさいって、そのイスラエルの声を聞き入れなさいってサムエルに言うんですよ。それは自分で種をまいて、その刈り取りをさせるためです。そしてそこから神を求めさせたいんです。神は、イスラエル、ごめんなさい、8節にあるみたいに、彼らがイスラエルから彼らを連れ上った日から今日に至るまで、その彼のしたことといえば私を捨てて、他の神々に仕えたことだったって。でも、本当素晴らしいことに、驚くべきことに、神はイスラエルを捨てないし、決して離れないんです。私たちに対しても一緒です。神は決してあなたを捨てないし、あなたから離れないんです。神を捨てて神から離れるのは、私やあなたです。神に背を向けるから、神から良いものを受けることができないんです。でも神の方では決して諦めないです。だってもうすでに一番いい手を打ったんです。すべてを投げ出したんですよ、神の方で。ご自分の御子であるイエス・キリストを十字架にかけたんです。御子をさえ惜しまずに、私はあなたのために良いものを与えようとしたんです。もうその良いものを一番最初に与えたんだから、神の方では絶対に諦めないです。詩編の78編を、今開かないです。書いてる人のために言ってます。詩編の78編を見てください。If you read Psalms 78, that's the whole history of the rejection, Israel's rejection of God. For your information. でもただしその蒔いた種に関する刈り取りは必ずあるんです。そのことをサムエルに警告させたんです。彼らを治める王の権利としてね。王が立てられるのはいいですよって。でもその代わりに、王がそのあなた方に対する権利っていうのはこういうのですよ。10節から18節まで。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に、主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人の隊の長、 50人隊の長として、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなたが、これすごいですよね。役が面白いなと思って。料理女、パン焼き女。あなた方の畑や、ぶどう畑や、オリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とぶどうの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や、女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。これが、その、彼らに対する、あなた方を治める、イスラエルを治める王の権利だ。だからそれを厳しく戒めたって。今、10節から18節まで読みましたけど。その前に。そのサムエルは主の言葉を残らずに話したって。それはその借り取りの責任をすべて民に返すためですよ。知らなかったとは言わせないよって。聞いてなかったと、こんなん聞いてなかったともならないよって。あなたの責任だよって。だから聖書を教える教師も、神の計画の全体を余すとこなく伝える必要があるんです。私はその責任を負っています。皆さんに対して。私がその聖書の神の計画の一部だけを話していたら、それは皆さんに対するその責任を私は果たしてないんです。パウロはこう言いました。使徒の20章で。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。全部伝えたよって。だパウロが教えてくれなかったとかって言わないでねって。次郎さんが言わなかったって言わないでね。だから聖書を創世記から黙示録までコツコツコツコツ私たち学んでるんです。3年前の、4月に創世記の1章の1節から始めましたよ。それでコツコツ来て今第一サムエルの8章をやってるわけです。インターネットに行くと今までのメッセージ全部聞けますから。皆さんにボール返しとこう。はい。聞いてないとは言わせない。脅しじゃないですからね。でもそのメッセージを、その御言葉を語りながら、その神の計画の全体を、その救いや、その罪の許しや贖いや、その次の世界やその裁きについてをその語るわけです。そうする必要があります、私。サムエルは主の言葉を残らずイスラエルに語りました。で、11節から17節までっていうのは、18節読みませんでしたね。18節も読みますね。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王の家に助けを求めて叫んでも、その日、主はあなた方に答えてくださらない。で、11節から17節っていうのは、王に与えられるその権利です。この11節から17節まで、6回同じことが、単語が出てくるんですけど、気がつきました? From verses 11 through 17.There are seven, the same word is used six times. Did you know this? Take. King will take from you. 何ですか?その言葉。注意深く聖書を読んでますか?取るっていう言葉です。11節、あなた方の息子を取り。13節、あなた方の娘を取り。14節、畑の良いところを取り上げて。15節、あなた方の穀物やぶどうの十分の一を取り、16節、あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、17節、あなた方の羊の群れの十分の一を取り。王は、民から搾取するものですよ。取るものですよ。それは、王に与えられた権利だから。それを使うと言って、その別に王が悪いわけじゃないんです。それを認める民が悪いんです。だからあなたに責任があるよって言ってるわけです、ここで。王が建てられたら王はあなた方から取るよって。そして、17節では、あなた方は王の奴隷になるって。王の奴隷になるってことは、王がやりたいことのためにあなたは使われるってことです。そして神にその時に助けてくださいって言っても、助けはないよって。種をまいたら、必ず刈り取りがあるからです。神を退けて王を立てるってことはそういうことだよって。ガラテヤの6章の7節から8節。 思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から、肉っていうのは自分とか自分の思いとか、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、神のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。私たちには王の王で、主の主であられるイエス・キリストがあります。イエス・キリストは私たちから取るものじゃないんです。私たちに与えるものなんです。私たちに必要なすべてを与え、また、ご自分の命さえも惜しまないで私たちに与えたんです。永遠の命を与えたんです。私があなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、任命したのです。それはあなた方が行って、実を結び、その実を残すためであり、私の名によって求めるものは何でも、父が、神が、あなた方にお与えになるためです。イエス・キリストは王の王ですけど、与える方なんです。またこうも言いました。私は使えられるために来たんではなくて、使えるために来たんだ。王は王でもだいぶ違います。あなたはこの方を必要としますか？この方を自分の王としますか？それとも自分の王は自分の欲求でしょうか？自分の欲求が自分の王になったら大変ですよ。自分がこうしたい、ああしたい。そのことのために自分の力を使うんですよ。自分の思いを使って自分の与えられている能力やお金や時間を全部そこに費やすんです。でも終わりがないんですよ。満足しないんです。なんでかっていうと、全部搾取されるから。取られるだけですよ。全部。そして何も残らないんですよ。でもイエス・キリストが私の王であれば、イエス・キリストは私に必要なものを全部与えるんですよ。求めれば。そして私に仕えてくれるんですよ。私がはっきりとしっかりとその神の道を歩むことができるように。神が願っておられるように神を愛し、人を愛することができるように仕えてくれるんです。聖霊が私たちに仕えて私たちの助け手となるわけです。あなたはどの王を必要としてますか？もし刈り取りの最中にあったら、それはチャンスですよ。自分の心を神に向ける。痛い思いをしてるんだったら、神に助けていただく必要が起こるチャンスですよ。それがないと私たち神を求めないから。だから神は私たちが苦しむことを良しとされるんです。19節からお読みします。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言うことすべてを聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。神は神の警告にも耳を傾けませんでした。どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。自分の思いを遂げたいんです。どうしてもこれはしたいんです。私にどんなその痛い思いをしようと後に、どうしてもこれをやりたいんです。神はものすごい優しい方だから、私たちを無理やりにご自分に向けるようなことはなさいません。無理やりに向けても私たちが愛さないのを知ってるから。無理やりに人を、自分を愛させるようなことってできないでしょ？愛するって愛し合うという関係はお互いのその同意がないといけないんですよ。一方が愛しても愛し合えないです。私が妻を愛しても私が福子さんを愛してたとしても、彼女が同意してくれなかったら愛し合うというその関係、また夫婦の関係は成り立たないんです。私がどんなに不完全であっても、どんなに他の人と比べて私が劣ってたとしても、他の人の方が私よりもはるかにイケメンだったとしても、私の妻は決めてくれたんですよ。神に対して。私のことを愛するって。私が不完全なの。だから愛し合うという関係が成り立つんです。決めたから。愛するってこと。神は無理やり私たちの心をね、こうやってギュッてこう、軌道修正して。神を愛させるってことはしないんですよ。ただ神を愛するように、その道を狭めますよ。そして苦しいんですよ、その間。神を向けばいいのにって。でも、神に向くかどうか、神を愛するようになるかどうか、求めるかどうかっていうのは、神を必要とするかどうかっていうのは、私たちの選択です。それは。で、彼らは、どうしても私たちの上には王がいなくてはならないって。その理由は何かというと、私たちも他のすべての国民のようになるって。そして、王が私たちを裁き、私たちの先に立って出陣し、王が私たちの戦いを戦ってくれるって。7章で、神が彼らを裁いて、神が彼らの先に立って出陣し、 神が彼らの戦いを戦って勝利に導いたんじゃないんでしょうか。彼らが欲しかったのは、その目に見えるイメージですよ。力とか。その象徴ですよ。私を満足させてくれるもの。彼らの信仰がなかったんです。信仰は、目に見えない事柄を保証させるって、そして確信させるって。でもそれがなかったんです。自分たちよりも強い国を見て、その国を治めている王を見たんです。王が立ってるからあの国は強いんだって。自分たちを見ても自信が持てなかったんです。王がいないって。ああ、私たちが弱いのは王がいないからだってなったんです。確かに私を見ても私には自信がないですよ。神に従っていくなんて。人を愛したり許したりするような自信なのか、これっぽっちもないですよ。でも神を見ると、神が助けてくださるという、こんな私をも助けてくださるという恵みの神や、また慈しみ深い神を見るから、その信仰によって見るから、仰ぎ見るんですよね、信仰っていうのは。信じて仰ぐんですよ、神。だから神が助けてくださるから、自信っていうよりも神信があるんですよ。神を信じて、神を信頼してるから、大丈夫だになるんですよ。自分ばっかり見てたらダメダメダメダメダメダメダメですよ。どこまで行ってもダメダメですよ。あるところで、そのダメダメな自分から神を見上げると、あ、大丈夫になるんです。その視点の変換がないと無理ですよ。ダメだから私たちは。でも、神は大丈夫なんですよ。だから私たちも大丈夫になるはずなんです。でもイスラエルはその信仰がなかったんです。そして自分たちよりもイケてる、自分たちよりも大丈夫、自分たちもうまくやってる国を見て、そしてそこのその How to だけを真似たんです。こうしたらいい、ああしたらいいという方法論を真似たんです。教会もよくありますけどね。なんとか論みたいな。なんとかの集会、なんとか大会とか。学ぶんですよ。他の教会で成功した例をその学んで、あ、ここ音楽で成功したから音楽を持ち込もうとか。映画を見たらなんかみんな来たから映画を見せよう。何かを持ち込んだら、その、これがなんか起爆剤になったからこれを私たちの教会でもやろう。その、やっても無意味です。イスラエルは自分たちが弱い原因を見なかったんです。なぜ弱いのかって自分たちは。なぜ弱いのかっていうその原因を外に見つけようとしたんです。その内側に見つけるんじゃなくて。彼らが弱いのは王様がいないからではなく、本当、本当の意味では、その霊的な意味ではその王がいないんです。なぜかというと、王の王であられる神を退けてるからです。彼らが神に従ってないって、神を神としてない、神を王としてない、王、本来の本当の王を王としてないがゆえに、彼らが弱いんです。彼らを裁き、彼らを導き、彼のために戦ってくれる、その神を退けてるから弱いんです。彼らは。それを見なかったんです。以前自分たちがその出エジプトしてきてからものすごい強いエジプトから出てきて、そして自分たちはもうはるかに強い敵と戦って、そしてイスラエルをその占領していったその時の勝利を見なかったんです。その時は彼らはそのモーセやまたヨシアにその導かれて神を向いてたんです。だから勝ったんです。だから強かったんです。そのことを全部置いて、強かった原因や自分たちの弱い原因を見ないで、どうしたら成功するんだろう、どうしたら強くなるんだろうっていうのを他の全く神を従ってない国に学ぼうとしたんです。そしてその誠の神を捨ててでも、神を退けてでも、どうしても私たちの上には王がなければいけないっていうふうに彼らは願ったわけです。それをサムエルはすべて神の前に持ってきました。そして主の耳に入れたんです。つまり祈ったんです。ここでも同じことです。自分の中ではその心がざわついたんです。そしてそれを全部神に持ってったんです。そしたら神は、そのようにしなさいって。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てなさいって。でもこの状況も神が治めてるんです。この後サウルが立ちますけど、サウルを選んだのは誰ですか？神ですよ。そしてそのサウルに油を注いで王としたのは誰ですか？サムエルですよ。人々がその神を王の王を退けても、神は神であられるし、王の王はそのまま王の王ですよ。人が何と言おうと。私がどうだろうとも、あなたがどうだろうと、他の人が何を言おうと、誠の神は誠の神、変わらないですよ。王の王は王の王ですよ。じゃあ神の許可なくして起こることって何一つないんですよ。もう一度戻りますけど、 なぜじゃあ、愛に満ちてるお方が、神であられて、恵み深くて慈しみ深い方が神であられるんだったら、なんでこの状況が私の中にあるんだ。それはあなたを神が愛してるからです。その苦しい状況の中で、ご自分にその目を止めてほしいんです。なんでそうなったのか。神があなたに意地悪したからじゃないんです。神は私を嫌ってるからでもないんです。私が神に従わないで、蒔いた種の刈り取りをしてるに過ぎないんです。そしてなぜその刈り取りを、苦しみを伴う刈り取りを神が許すのか許可するのか、それが起こること。それは、その苦しみの中で、私には神が必要だというその必要を、皆さんに教えるためです。私に教えるためです。あなたに教えるためです。そして助けてくださいって神に叫ばしたいんです。そしたら神が、豊かにその、愛や、恵みや、慈しみや、憐れみを、皆さんの上に、注ぐんです。ご自分を神を求める者に、神は近くあられる。さっき読みました。詩編の145編。その通りです。神は私たちの近くにいたいんです。私たちを祝福するために。でもそのために私たちは神を心の底から助けてくださいってあなたが必要ですって求める必要があるんです。あなたは神が必要、神を必要としていますか？神に従っていくために。神を必要としてますか？自分の人生で、本当にその深いところからの喜びと平安を得るために、何を必要としてますか？聖書ははっきりと言ってます。そのためにもあなたには神が必要だった。イエス・キリストが必要だった。私にはイエス・キリストが必要だった。その方を知って、本当に深いところから、喜びや平安が皆さんのところ、内から溢れていきます。祈ります。天のお父さん。あなたが、私たちがどんなでも、私たちに対して、憐れみ深く、恵み深く、慈しみ深くあられることを心から感謝します。私たちの何を捨ててでも、また何を得なかったとしても、あなたとの関係を得ることができますように。また、いや、どうしても、私にはこれが必要なんだっていうものがあなたでありますよ、常に。あなた以外の他のものに自分の望みや自分を満足させるような、自分の満足をそこに求めることがないように。そこにはもう永遠に満足することのない、ただ搾取されるだけの関係しかありません。どうぞそのことを教えてください。私たちの苦しみの中であなたに対する必要を思い起こさせて、本当に深いところからあなたに助けを求めていけますように。どうか力を与えてください。信頼する必要もありますから、どうぞあなたのことをもっともっと教えてください。お願いします。あなたが私たちに与えようとしておられる祝福や平安を、またその恵みを受け取ることができますよ。何者にも変えることのできない、あなたとのその関係をいつも保っていられますよ。どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。